続いてメッセージの時に移りたいと思います。まずはじめに第二コリントの5章1節から11節までを朗読していただきまして、続いて藤山先生より「とわの住まい、永遠の住まいがある」と題して説教をいただきます。ではお願いします。
聖書を朗読します。コリント人への手紙第2第5章1節から11節まで。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのないものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。私たちは善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。そのため死を恐れることを知っている私たちは、人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。以上です。
先に天に召された方々のお顔をお写真で拝見することができて、改めてこの方々が天国に帰られたんだなということを、深く教えられました。そのご遺族であられる皆様がこうして一堂に会して、共に故人を偲び、また故人を生かしてくださった神様を礼拝する恵みに預かっておられる姿を、神様がどんなにか喜んでおられるか計り知ることができません。そして今日今読んでいただいたこの聖書を通して永遠の住まいがあるということについて、短く学んでいきたいと思います。午後は大淀台の希望の園に出かけて、4教会合同の記念会というものが執り行われますけれども、そこには亡くなられた方々のお骨が納められています。ある方々はそこから今度は散骨施設、合葬という方法でそこに骨が集められていますけれども、やがてそれは土に還るものですね。もはや地上に個人の肉体は存在しないという現実がございます。しかしキリスト者と呼ばれる人たち、クリスチャンと呼ばれる人たちは、イエス・キリストを信じて罪が許されていますので、魂の救いを得ています。 それだけではなくて、体が救われるという約束があります。魂の救いだけでは中途半端です。魂だけでは人とは言えません。人は体と魂と霊が備わって初めて一人の人間、人格を持った神の作品となるわけです。やがて神の国、天国、天国というのは神の国のことを指しています。人間が作った創造の産物ではなくて、天と地を作られた創造主なる神が私たち人間を愛して、私たちがそこに入ることができるようにと備えてくださっているところです。やがて私たちも新しい体が与えられたら、対面で亡くなった方々とお会いすることができる。これがキリスト教の紹介する救いというものの中身ですね。さて一方で、今私たちが生きているこの体、私たちが住んでいるこの体は、今年は特に暑いので、熱中症にかかった方、かけた人、私もその一人ですが、毎年厳しくなってくるという感覚を皆さんもお持ちだと思います。まあ、ここにクーラーがないので申し訳ないと、クーラーのあるお家に住んでいる方々は厳しいかもしれませんが、しばし、耐えていただいて、じゃあ説教早く終われということもあるかもしれませんが、短くまとめたいと思います。第一に、地上の住まいと天上の住まいがあるということを覚えたいと思います。今読んでいただいたこの五章の一節には、地上の住まいである幕屋という表現が出てきます。私たちの肉体は地上の住まいである。そしてそれを聖書が、旧約聖書の中でよく表現している幕屋という言葉、建物なんですね。でその言葉を使って表現しています。その地上の住まいに対して、人の手によらない永遠の住まい、この二つがあるということを、語っています。そしてこの五章の上の方に、新改訳聖書2017という版では、上の方に、外なる人、16節に外なる人、内なる人というふうに体のことをそのように表現しています。外なる人は肉体、生まれながらの性質を表していますが、内なる人はイエス・キリストを信じて新しく生まれた人の、魂のことを指していますね。外なる人、私たちの肉体はこのような暑い、天候や年齢に影響を受けて日々衰えていきます。100歳で亡くなる方は長生きしたと私たちは喜んで、いますけれども、中には病気やさまざまな事故や、想像もできないような厳しい状況の中で、亡くなる方々もおられます。それが現実です。で今年は熱中症を避けるために私もこまめに水分を取ったり、休息を取るように心がけましたが、そのきっかけとなったのが1日こう3つの仕事があって、真面目にやった結果それを終えた後、流しで手を洗ってたら、いきなりこう大谷みたいに手が震え出したんですね。あ、これは何かやばいなという信号かなと思って、ある方に相談したら、危なかったですねとか言われて、それ以来あんまりそういうことに気を使わなかった私でしたけれども、今年から気を使うようになりました。72歳になったからもう気をつけないといけない年齢なのだということを自覚しています。で私たちの 地上の体、住まいであるこの体のことを聖書は聖霊の宮、神の建物と表現しているのはなぜでしょうか。まあ、そんなに特別な体でもないのに、聖霊の宮、神の建物、すごいという表現ですけれども、このように書かれています。御言葉を出していただくと、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。私たちの体っていうものは、イエス・キリストが十字架にかかって命という代価を払って買い取ったものだ。もしイエス・キリストがそのことを十字架でしてくださらなければ、私たちは70年か80年の人生を終えたらもう滅んでしまうという存在だったわけですね。しかしイエス・キリストは私たちを愛して、私たちのために進んで十字架にかかって、私たちが犯した罪の代価を命をもって支払って買い取ってくださった。だから私の体はもはや私のものではなくて神のものだということを聖書は語るわけです。勝手に使っているものではない、暴飲暴食あるいは夜更かし、そういった、まあ、過ごし方をする人はたくさんいると思いますが、それは間違っているということを聖書から、まあ、教わりながら徐々に軌道修正をしていく人は健康を維持できるかと思います。まあ、たくさんのこう奉仕が仕事がこう目の前にあると、睡眠時間を削ってでも、まあ、しなければいけないという責任感とともに、やはり体のことを考えると無理をすると後で響くということをバランス取りながら、まあ、やっていくわけですけれども、自分の体はもはや自分自身のものではないことを信仰者の皆さんは少しずつ自覚しながら、この体を汚さないように、汚さないようにという生き方が必要かと思います。そして私たちの肉体は埋めているという表現を使っています。私たちの体は滅びの束縛の中にあるので、罪の性質を帯びているために滅びの束縛っていうものがあって、自由にならない、そして最後は死で終わるということを余儀なくされているわけですが、それゆえに救いを求めているわけです。次の御言葉を出していただくと、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。自然界を含めたこの世界が同じように滅びの束縛に埋めているわけです。地球温暖化はまさにその最たるものですね。人間が汚して排気ガスを放出して、この地球の環境が今大きな変化を遂げて、この先何が起こるかわからないというような危機的な状況が生まれてきていますが、この滅びの束縛からの解放を自然界も求めているのだと、動物も含めてそのように聖書は語っているわけです。神の子供たちの栄光の自由の中にというのは、イエス・キリストを信じた人は罪が許されますから、いたずらに自分の私利私欲のために地球環境をその搾取したり浪費したり破壊したりするということが少なくなっていきます。今 SDGs という、持続可能な成長目標という言葉があちこちでこう聞かれていますけれども、紹介されていますが、何よりもこの世界が神によって創造されたのだということを知らない限りは、その言葉も掛け声で終わってしまう可能性もあると思うんですね。何でも平等という思想もその中に含まれていて、それが一人歩きをしていくと もう手に負えない世界がこの先出現してこないとも限らないという危機感を私は持っています。何でも平等ではありません。神が作られた秩序があるゆえにこの世界を今まで保ってこられたんです。それを破壊しようとする力や思想が SDGs の中にあることに目を留めておかないと、何でもそういう考え方で世界がコントロールされていくときに私たちの人生というものが脅かされてくるわけですね。さて進みますが、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中で向きながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。神様の子としていただくことはすでに私たちをイエス・キリストを信じているので、新しく生まれ信じて洗礼を受けたことによって神の子供として生まれた存在なんですね。しかし体はまだ救われていないんです。それで心の中でうめきながら子にしていただくこと、つまり体が救われて初めて一人の人間の救いが完成するという意味なんです。それを待ち望んでいるとパウロという方は語っているわけです。そこで神様は信じる者に永遠の命とともに、次の御言葉を出していただくと、永遠の命というのは有名な聖書の中で最も有名なと言われるヨハネ 3-16、 これをよろしければ一緒に読んでいただきたいと思います。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。つまりイエス様を信じたら、神の一人子であるイエス様を信じたら滅びないで永遠の命をいただけるという約束ですね。その永遠の命を持っている人は天の住まいが与えられると約束されているわけです。神様の約束ですから必ずそれを実現するわけです。これ人間が言ってたらバカじゃないのって言われますね。でも聖書が言ってるのでそこまで言う人はいないと思いますが、でもなかなかそれは信じがたいことだとは思います。でも頭で考えてもわからない世界なんです。信じたらわかる世界なんです。信じたら一つ一つ聖書が言っていることが確かだと分かってくる。ですから信じて見ていただきたいと願っているわけです。神様は天の住まい体を備えておられる。それはもう年を取ることがない、罪がないので罪を犯すことがない、だから罪の結果もたらされる死をもう経験することがない栄光の体と呼ばれる体があるんですね。イエス・キリストは人類の中で最初にその栄光の体によみがえられた。それで初穂と呼ばれるわけです。それと同じ栄光の体に信仰者は復活するということが神様の約束です。それが人間にとっての望み栄光の望み、祝福された望みという言葉を尽くして、その望みという言葉を紹介しているんです。死んでおしまいの人生を生きる必要というのはありますけれども、何のために生きるかということがわからないで生きていることは虚しいということですね。しかしその人生の先には永遠の世界があって、そこで新しい体をいただいて永遠に生きることができる。これは神様しか準備できない、 世界です。死というものが一時的に地上の住まいである私たちの肉体を脱ぐことを指しますけれども、神様は天からの住まいを着せてくださる、まあ、いろんな表現でこのことをこう書いているわけですね。そしてそれが単なる約束事ではなくて保証付きだということなんです。神様が与えると言われたら必ずそれは与えられるわけですが、さらに保証として手付金として神の霊、ここでは五節に記されていますが、そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。まあ、日本では亡くなった人の魂のことを御霊と呼びますが、それはあくまでも人の魂であって、ここで言われている御霊は神の清い霊のことを指し、聖霊と呼ばれる方なんですね。私たちがイエス・キリストを信じたら私たちの罪を許してくださる、罪が許されたことをはっきりと悟らせてくださる、そして新しく生まれ変わらせてくださる。もちろんいっぺんに変わるわけではないんですが、スタートをしてからずっとこの御霊は私たちの内側におられて変え続けてくださるんです。私も信仰生活始めて49年経ちますが、信じる前の私を知っている方はいないわけですが、知っていたら、あの藤山さん本当に変わったな、まあ、信じた時に何人かの仲間たちが藤山変わったなという、まあ、言葉をかけてくれたんですが、しかしそこから49年経ち、まだまだ変わらなければならないところいっぱいあるにもかかわらず、まあ、自分なりに評価してよくここまで生きてきたな、信じてなかったらもうとっくに死んでいた、破壊的な考え方を持っていた人間でしたので、まあ、アウトロー的な生き方を憧れていたとかですね、自分の健康とか体のことはどうでもいいというような、そういった否定的な考え方を持っていた人間ですから、もう途中で人生終わっていたとしても不思議ではないのにもかかわらず、まあ、ここまで生かされているということは本当に神様の憐れみ助けがあるということ、あったということがはっきりわかるわけです。神様はこの約束が空約束でないことを保証するために御霊を与えてくださいました。この御霊は信じている人の中におられて住んでいてくださって、この聖書の言葉を理解させてくださるお方なんです。聖書を読んでもわからない、難しいという言葉をよく聞きますけれども、そんなことはないんです。知りたい、信じたいと願って読めば、御霊、聖霊なる神様が分からせてくださる、そういう神様なんですね。そして一回読んでも分からなかったら何回でも読めば必ず分かる、それが神の御言葉です。分からないものを神様が人間に与えるはずがないんです。まあ、日本だって読書100遍いいおのずから通ずという言葉がありますけれども、聖書の御言葉は何が書いてあるか分からないようにお経のようなものではなくて、必ず繰り返し読んでいく中で新しい発見が次から次と生まれてくる命の言葉なんですね。ぜひトライしてみてください。この御霊という方は命の御霊と呼ばれます。イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪のために完全に死なれました。そのイエス・キリストを死人の中からよみがえらせたのは御霊です。この方は命の源なので、 イエス・キリストを死人の中からよみがえらすことができたんですね。その同じ御霊が私たち信じている者に保証として、やがて体が救われることの保証として与えられている。つまりイエス・キリストをよみがえらせた命の御霊が私たちの体もやがてこの罪にまみれた体が一旦死んだとしても必ず同じように栄光の体によみがえらせてくださるという保証ですね。ですから私たちは心強いわけです。希望があるんです。さて最後に、じゃあどうやって生きていくのかということです。ギリシャ哲学という学問というのが、この聖書が書かれた時代から遡って随分長い間世界に、まあ地中海世界ですけども、浸透してあらゆる文化に影響を及ぼしていました。そして霊は、魂は清いけれども肉体は汚れているという、これを霊と肉、霊肉二元論という考え方の文化が発達したわけです。そこから快楽主義というものが発達して、世界は今覆っていますね。楽しければいい、体は自分のものだから何したっていい。一方で禁欲主義というのがそこから進んで、断食をしたり、肉を食べない菜食主義とか、まあ、それは健康にかなりいいわけですけども、しかし喜びのない表情で生きることが果たして健康なのかという、そういう側面も持っているわけです。私たちの生き方が問われているわけです。クリスチャンの中にもそういう快楽主義の影響を受けて、人がいるところ、見えるところではそれなりに真面目に清い生活をしているクリスチャンが、一旦教会から帰ってから何をしているのかということは誰も分からないわけですね。それでいろんな問題がこのコリント教会の中では起きていました。まあそれは今語りませんけれども、パウロは自分の体が救われるという保証として御霊をいただいているので、やがて神様の前に出たときに自分の生き方が神様に喜ばれていたということが分かるように、地上の生き方を、まあ、ある意味でコントロールしていたわけですね。彼は当代随一のエリートでした。将来を嘱望されていました。そして誰よりも聖書に通じていた人でした。しかしイエス・キリストを信じたときに自分のような罪人はいないということが分かったんです。どういう意味かというと、人を見下していたんです。自分は神の前に、人の前に後ろ指を刺されるようなことは絶対してはいないと。まあ、彼も禁欲主義者だったかどうか分かりませんけれども、そのぐらいプライドの高い、それで一生懸命罪を重ねに生きてきた、その反動が他の人々を鋭い目で裁くということをやっていたんですが、イエス・キリストを信じてこの命の御霊が自分の中に入ってきたときに、自分の罪がいかにひどいものなのか、陰湿なものなのか、汚れているものなのかということが分かったときに、彼は愕然としたんですね。で、善をしたいという願いはあるのに、したくない悪を行ってしまう、そういう罪の性質が自分の中に住んでいるんだという叫び声を発しているわけです。それを私もクリスチャンになってから知ることになりました。クリスチャンと呼ばれる皆さんは多かれ少なかれそこを通って罪の恐ろしさ、それが人生を破壊し永遠の滅びに突き落とすものだということを知ったと思います。だからこそ私たちは神を恐れて生きる必要があるんですね。 神の前に生きるというこの自覚がなければ、自分の中に欲望が渦巻いていますから、この体も心も怪我しながら生きていくことは避けられないわけです。もちろんセルフコントロールができる神様を知らない人たちも、道徳的に生きている人たちもたくさんいるわけですが、それもまた一つの誇りになってしまう危険性もあるわけです。自分は誰よりも真面目に生きている、それはそれで素晴らしいことですが、その動機が問われるわけですね。やがて神の前に立った時に、行いの一つ一つもそうですが、どういう動機で考えてそのような生き方をしていたのか、活動していたのかということが全て明らかになるのが、ここに十節に出てくる、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。最後の審判という言葉は多くの人が知っている言葉ですが、人は人生は死んで終わりではなくて、人は死んで死んだ後に裁きを受けることが定まっている。そのヘブル人への手紙の9章27節とこの5章の10節がリンクしているわけです。その裁きの座に出たときに、私たちがどのような生き方をしてきたかということが全て記録されていることに気がつくわけですね。そして神様が公正な裁きをもって私たちを右と左に分けるということが聖書には書かれています。次の御言葉を出していただくと、私たちが生きるために必要なものが2つあります。それは平安と喜びです。これはお金で買えないですね。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。不安恐れっていうのは神様から来ないんです。不安とか恐れっていうのは私たちの敵である悪魔からやってくるものです。そういう恐れを悪魔は人に抱かせて、その恐れを解消してくる手っ取り早い占いとか家事祈祷とか、そういうところに人を誘っていくわけですね。しかしイエス・キリストを信じて行くときに、私たちは神様との平和を持つものとなります。つまり神の子供とされるわけですから、神様をお父ちゃんと呼んで親しく近づいていくことができる関係ができるわけです。日本の宗教の中で神様をお父さんと、まあ、親神様とかそういう表現を使う宗教はありますけれども、聖書はアバ父と私たちは呼ぶことができる御霊をいただいたと書かれているんです。そこから私たちは神様をお父さんとして親しく交わることができる、そしてお祈りをすると答えていただける関係になるわけです。そしてもう一つ出していただくと、そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。私はイエス・キリストを信じる前、神主の息子でしたから、家にある大きな祭壇の前で父親が日本刀を、まあ、磨いている、三種の神器の一つが日本刀なんですね。でそれを錆びないようにこう抜いて粉をつけてこう拭いているのを見ましたが、私は父親と反りが合わなかったので、しかも母親に対して箸を投げつけた場面を目撃したために憎しみを抱いてしまったんです。そしてその刀を抜いて、いつか父親を殺してやろうと思う、そういう高校生でした。そしてその神棚の前で、神はいないという詩を書いたんです。私 変な人間だったんです、本当に。しかし、そういう、ですからそこにいると言われていた神道の神、太陽を表す鏡と、中国から来たと言われる勾玉と、日本というっていうその三種の神器、これが天皇家に三種の神器として代々こう継がれているわけですが、それが神の印と皆さんは思われるでしょうか。それは人間が作ったものですよ。鏡も勾玉も日本刀も、まあそこまでしますが、しかし私はイエス・キリストを信じて、神とはそういうわけのわからない恐ろしいものではなくて、お父さんと呼べる、親しくできる、そして神様、私を、あなたは私の目には高価で、たっとい私はあなたを愛していると語りかける神なんだということが分かったときに、私の中からは最初は平安がありました。それから喜びが湧いてきたんですね。それはあははと声を出して笑うような、笑いを伴った喜びではありませんでしたが、消えない喜び、貧しくても苦しくても消えない喜びが自分の中にあるんだということに気がついたわけです。だから聖書はいつも喜んでいなさいと勧めているわけです。喜べないような状況でも喜べる喜びがあったら、いつでも喜んでいなさいというのも最もですよね。でも私たちは自分の感情に支配されてしまうので、自分の感情に流されてしまうので、喜ぶべき時に喜ばないという特徴があるわけです。これを変えていかないと、クリスチャンも下を向いてその苦虫を噛みつぶしたような、そんな人はいないわけですが、そこにこう囚われてしまうことが起こりますので、喜びなさいって言ったら喜んだらいいわけです。今年9月30日に来られる有賀啓一先生は、90歳の牧師ですが、若い時に笑顔を作る練習を鏡の前でよくしたそうです。まあ、それも一つのいい方法だと思いますが、まあ、写真を撮るときに笑顔がとても素敵に映る人がいますよね。私は難しいんですけど、笑顔を作ろうとすると引きつってしまうのが多いんですけれども、まあ、これも練習が鍵になるかもしれません。回らなければなりませんが、つまり神様が私たちに与えてくださった人生、私の命、その中にある魂と霊、心、そして能力、神様がすべて私たちに与えてくださったものですから、私たちはそれに応答する必要があるわけです。そしてイエス様を信じたら応答したくなるわけです。こんなにも愛し、こんなにも私に祝福を与えてくださっている神様に恩返しをしたくなるわけです。そういう心が与えられるわけです。いやいやながら信じるのはクリスチャンではありません。そういう心が与えられているので、神様に喜ばれるためにどうしたらいいだろうかという、そういう動機が生まれてくるわけです。そして自分に与えられた能力、賜物をそのために生かしていこう。私は神に作られた作品だから、この世界にたった一人しかいない神の尊い作品なので、その作品として良い行いも備えられているので、私にしかできない神の作品としての働き、仕事、生き方があるのだということを聖書から学ぶときに、もう人と比較するのは終わります。自分もあんなふうに人前で話せたらいいのになって昔思ったことがありましたが、それはまあそれも一つの賜物ですけども、だけどここで話をするということはかなり大変な部分はありますね。徹夜することもありますし、いろんな本を読まなくちゃいけないということもあります。1年52回の日曜日に、まあ、寝てしまわれる方も結構いらっしゃいますけれども、同じ人から話を聞くっていうのは結構辛いことですよね。よくわかります。私も他の牧師の説教を聞いて寝てしまうことがよくありましたので、それは人間の、まあ、弱さでもあり、 だから改善しなければいけない、常に勉強していろんな知識を蓄えておかないといけないわけですが、まあ、それはある意味どうでもいいことですが、私たちの生き方っていうものは最終的に神の前で問われるっていうことを知っておくっていうことですね。どのように生きたか、与えられたものをどのように使ったかを神様に報告する義務がある。これは英語ではアカウンタビリティという言葉で表現しますけれども、どんな仕事でもやったらその結果を報告するというのは当たり前のことなんです。しかも私たちは人生を与えられ、能力を与えられ、時間を与えられ、お金を与えられている存在ですから、それを勝手に使っていいはずがないんです。勝手に使ったらもう神様に報告しようがないんです。ですから人生は原始からものだということを覚えておくことは、私たちの生き方を律していく大きな力になります。クリスチャンはイエス様の十字架の救いがあるから許されると考える人もたくさんいますが、しかし自分の体で行ったことの善悪が不問に付されるということはないのだということ、だから気がついたときにしっかり神様に告白して罪を許していただくという悔い改めが欠かせないというのはそういうことでもあるわけです。いい加減にしていては神様の前に出たときに私たちは恥ずかしくて顔を上げられないということになるわけですね。神様は清い方です。正しい方です。公正な裁きをなさる方です。言い訳は通用しないわけです。人だったらできるかもしれませんが、そういうことをまあ自分自身に言い聞かせながら語っているわけですけれども、お互いに神様の前にいつ立っても現れてもいいように、今日という日を神様は助け主、御霊を与えてくださっているので、この方に寄り頼みながら目を覚まして祈りを続けて、そしてその能力賜物を生かすチャンスを神様が与えてくださったときに手をこまねいていないですぐに従っていく、そのような訓練を受けながら地上の人生を喜んで平安を持って身を結んで行こうとパウロは呼びかけています。クリスチャンには魂と体の救いが用意されています。この驚くべき神様の恵みに応答して神様に喜ばれる歩みをしていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あっという間に過ぎ去ってしまう地上の人生ですが、この肉体に住んでいる間、この肉体は弱り、また罪を犯し、人のことを悪く思い、話さなくていい言葉まで使って人を傷つけることもあります。しかしイエス様は、そんな私のためにこのすべての罪を背負って、私が受けるはずの罰を代わりに受けて死んでくださったことを心から感謝いたします。イエス・キリストを信じたときに、さらに神様は清い霊を、御霊を注いでくださっているので、神様に親しく呼びかけ、祈りが応えられ、神様と会話をすることが許されて、知恵の足りない者にも知恵が与えられ、弱っている時にも強くされる恵みを受けながら、地上の人生を何のために生きるのか、その目的をはっきりと教えられながら、一歩一歩前進していくことができますように祝福してください。やがて新しい体に変えられて、先に天に変えられた方々とも対面で再会し、神様の祝福を共に喜び合うことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。